理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第537回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
和田でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもですね、香里さんという方が出演していただいてるんですが、病欠です。今日
そうなんです。
はい、声が出ない
香里さんファンの方々申し訳ない。
和田さんファンの方お待たせしました。お待たせしましたじゃない、急遽出ていただいております。和田さん、軽く自己紹介お願いします。
はい、私ですね、そんないプロジェクトの中でそんない雑貨店という番組を、やっておりまして、以前ですね、理科の時間にもちょこっと出させていただいたことがありまして、
はい、
今日は久しぶりの登板と。肩を温めてまいりました。よろしくお願いします。
肩を温めてまいりました。はい、当日前日に代打をお願いしたという感じで。
そうなんですよ。
はい、お忙しい中ありがとうございます。
本当に忙しいです今今びっくりするほど忙しい中です。
あ、じゃあそんな雑貨店の告知してください。
急に。科学系ポッドキャスト番組そんない雑貨店を毎週水曜日朝6時に配信しております。とりあえず聞いてみてください。よろしくお願いします。
事前打ち合わせでは国立天文台の話をするとか言ってましたけど、まあいいや、後で。はい、でですね、今日この番組でお話しするのは、
はい、
認知バイアスってやつです。
認知バイアス、
そうで、これはですね、科学系ポッドキャストの日っていうのを毎月10日っていうのに勝手に決めまして、
はい、
科学系ポッドキャスト、何番組かで、共通テーマで喋ろうとなんですが、うんうんうんうん、共通テーマが結構抽象的なものが多くて、共通テーマでいろんな視点で勝手に喋るという企画になってます。
はい、科学系ポッドキャスト番組の皆さんがこう、そう、まあ、共通の話題でおしゃべりしてるわけですね。はい、それぞれの番組で。
で、11月のお題は未解決。
未解決、科学的ですか。は
い、いや、未解決で喋ってくださいっていうお題ですね。
へえ。
和田さん、未解決って言ったら何でしょう。事件、
未解決。僕、科学系ポッドキャスト番組とか言ってる割には本当は文系なんで、事件とか
事件
歴史上のとかになりそうな気がしますけど、でも科学上の未解決なものっていっぱいあるし、こう科学が進展すればするほど分かんないことっていっぱい出てくるじゃないですか。
で、この番組はね、身の回りのことで理科っぽい話題で未解決なことを考えなきゃいけなくて、なかなか悩んだんですよ。
身の回りか、
なんかないですか、身の回りの未解決。
身の回りの、本当は解決されてるのかもしれませんが、
はい、
僕がなんとなくこうかなって思ってるのが、雨が降りそうな時、
はい、
空がどんよりと曇っていて、
はい、
で雷鳴る時あるじゃないですか。
あ、ありますよ。
あれ、雷が、まあ、ゴロゴロゴロじゃなくてドーンって大きい音が鳴ると突然雨がザーッと降ってくる気がするんですよ。あれってもしかしたらドーンっていう音波の影響を受けて、上空にある、水の分子が集まって重くなって落っこってきてんじゃねえかなと思ってるんですが、僕の中では未解決です。
違います。
違うんですか。あ、解決しましたね今ね。違うと
解決しました。で、私が未解決で思いついたのが、人間関係とか、はい、そういうのって難しいよなって思って。
それはもう永遠に解決しないんじゃないですか。
未解決でしょ。 で、ね、その中でも認知バイアスっていうのを考えると、いくつか解決するんじゃないかって話ができるといいかなと思って、今日はその話題を選びました。
はい、これは楽しみです。
はい、で、その前にお知らせ。
はい、
そんない理科の時間、この番組はですね、
はい、
国立科学博物館の団体参助会員というのになりました。
そうなんですよね。
そう。で、ブロンズ会員っていうのになっていまして。
ブロンズ会員。
はい。なんと特典があります。
うん。
今時点で掲載されてないんですが、一応理屈ではですね、
はい、
ウェブサイトに 三塾範囲のところにそんな理科の時間という名前が載ります。
おお、国立科学博物館のウェブサイトに。
そうそうそうそう、
かっこいい。
で、会員証私のところに来てるんですけれども、それを見せると一緒に5人までてか私含めて5人まで、入れる。
あ、なんかかっこいい。会員証見せてゾロゾロって入っていくの。
あ、これ連れなんでよろしくって言ってこう入れるっていう。
やりたいそれ
ね。で、手元に届いて、違う、申し込んで権利があるっていう時に、友人と一緒に行って、受付でまだ会員証来てないんだけどさ、お金振り込んだんだけどダメなのって言って、なんかこうね、ねじ込んだ感じでタダで入りました。
あ、入れましたか。
あれです、何か振り込み人の、証明になるようなものありますかとか言われて、あ、そうそう、スマホで、この日にこれだけ振り込んだんでみたいな話をして。
ああ、
はい、
それはね、ちゃんとしてれば大丈夫ですよ。
そう、ちゃんとしてたんでよかったんですけど、ちょっとだけこうクレームおじさんっぽい雰囲気で、一緒に行った人も大丈夫かしらっていう感じで見てましたけど、まあまあ今はちょっと堂々と入れるんですが、で、はい、他にも特典がありまして、
はい、
常設展の招待券が5枚1年というか1回申し込むと5枚ね、私の、グレードでは、
はいはい、
あと特別展っていうのが毎回5枚ずつ届く。
特別展をやるたびに5枚ずつ届くんですか。
そうなんです。
あら、それお得
で、年にね多分3回あって、今和食展っていうのが始まりました。
はい、なんということでしょう。お腹が減ってしまう展示じゃないですか。
そうです。で、その後に多分哺乳類展っていうのの第3弾っていうのがあって、多分もう1回夏のやつまであるんですけれども、ということで私のところに、常設展の招待券5枚、
はい、
和食展の招待券が5枚あるんで、
はい、
ほら、常設展なんて私顔パスで入れるので。
顔パス、はい、
カード出してね。で、
会員証パス、
はい、
パス
で、
はい、
チケットをリスナープレゼントしようと思っています。
どっぱら
っていうか、いろんな人にね博物館やっぱ楽しんでいただきたいんで、
うんうんうん、
なので、ペアとかではありません。1枚ずつです。
1枚ずつ、
はい、なので、プレゼント用の、あ、違う、プレゼント応募用のフォームを作りましたので、そちらから、
はい、
応募してください。
はい、
で、ラインナップは、科博、国立科学博物館の常設展。
常設展。
はい、これは、当選枚数5枚ね。お一人1枚で5人の方に。あと、和食展のやつも5枚あります。
うん、
で、もう一つ、半年ぐらい前に、科学技術館っていう北の丸公園、江戸城の北側ね、
はい、
にある科学技術館っていうところにもクラウドファンディングで、応援をしまして、はい、
うんうん、
で、なんだっけな、科学実験の招待っていうのに行ってきたんですよ。
へ
ー、屋上でやるんです。
あれ、シン・ゴジラ、映画シン・ゴジラで作戦本部になったとこですか。
そうです、あそこです。
あそこ、
はい、
あそこで実験を、
あそこで屋外で実験をしてくれるっていうので、あそこの屋上、普段入れないんですけど、そこに入って、そう、あの辺にゴジラがいたんだよねみたいな感じで、はい、私だけはしゃいでいた。
何の実験してきたんですか。
え、
その時は何の実験したんですか。
あ、その時にはですね、光の実験と、あと屋外に向いている、コーラが吹き出すやつと、
コーラが吹き出すやつ。
あ、そうそうそう、室内でやると大変なことになるやつね。メントスコーラってやつですね。
ああ。
と、光が多かったのかな、日光を直接使って、うん、っていうのを、見に行ってきて、その他に、常設展の招待券が、3枚いただけたんですけれども、
おお。
なので、科博、国立科学博物館の常設展5枚、和食展5枚、科学技術館5枚っていう、あ、科学技術館は3枚ですね。3枚の、13枚が、プレゼント企画の商品になります。
13名様にそれぞれ1枚ずつ。
そうですね。
おお。
で、有料版っていうのがありまして、audiobook.jp というのでやってる有料版を聞いている方には、はい、キーワードをそこで お話しして、 それを、応募フォームに書いていただいた方は当選確率2倍という扱いをしたいと思っています。
オーディオブック限定版を聞くと、
はい、
当選確率2倍。
そうです。ということで一応ね URL はポッドキャストで聞いてる方は説明のとこね、に、リンクがあるのでそちらから応募してください。で、audiobook.jp の方は、そんない .com のウェブサイトの、このエピソードの説明欄か、うまくいけばタイトルに入っています。
うまくいけばタイトルに、
はい、ということで、ご応募お待ちしております。締め切りは
お待ちしております。
2023年11月17日の金曜日。
曜日。
はい。で、発表は、11月24日の配信で、発表する予定です。
はい。
はい。
たくさんのご応募お待ちしております。
お待ちしております。皆さんの、有料版の、ご視聴のおかげで、三女会の会費が捻出できておりますので、ぜひ、オーディオブックの方も聞いていただけると嬉しいです。
これ関係者の方はご応募をお控えくださいとかあるんですか？
その辺は常識にお任せします。あとあからさまに関係者っぽいやつは当選確率が低くなるかもしれません。
下がっちゃうんですね。
いやそうじゃないです。私の直接の友達は一緒に行こうって言って科博に三女会員カードで一緒に入りましょうよ。
なるほどなるほど。
そう。あ、私と一緒に行きたくない。
行きたい吉安さんとじゃなかったら行きたくないもん。
もうじゃあ申し込まなくていいってことでね。
はいはい、
はい、あとちっちゃいお一緒ですがもう一つデザインフェスタというのが、はい、11月の11-12の2日間、
11-12、
はい、
デザインフェスタ、
デザインフェスタが、東京ビッグサイトであります。で、
今日ビッグサイト、
はい、私と友人が科学 T シャツを売っておりますのでもしご興味があったら来てみてください。ただ入場料とかかかるんでね、入場料払ってもいいっていう方だけになりますけれども、6500ブースぐらい出てるらしいので、
う
わ、クリエイターさんがね、
またあそこ広いですもんね。
西館と南館全部っていうので分かる方には分かるかもしれませんが、
おお、
とても広いです。ちなみに、私たちのブース番号は O の4、
O の4、
はい、上の階で西館から南館に入ったところのすぐ左側とかいう感じですかね、
うんうん、
はい、ということで
そこに来ると吉安さんに会えるかもしれない。
私は多分7割から8割の時間帯はいるので、
はい
はい、そこで来ていただければご挨拶したり T シャツを売ったり、お話ができたりします。
はい、
はい、というわけでお知らせでございました。
はい、
本編の方で認知バイアスの話をしたいと思います。
はい、
さて認知バイアスの話をします。
はい、
バイアスってたまに聞きますよね。
たまに聞きますが、正体は分かりません。
ズレとか偏りとかで、あとねバイアステープっていうのが手芸用品店で売ってたりして、
あ、見たことある。
テープが
何に使うのかさっぱり分からない。
繊維のこう何、縦糸横糸っていうのからこう斜めに取ってあるんだよね。だから、テープ引っ張るとこう伸びたりする、はい、あれは、繊維が斜めに、まあ、偏っているっていうので、はい、まあ、バイアステープって言うんですけど、
あ、偏ってるからバイアステープ。
そうで、今回話すのは認知バイアスっていうやつです。
認知が偏っちゃってる。
そうなんですよ、人々が物事をこう感知して認識、認知ね、するときにちょっとずれちゃう、真実じゃないように感じてしまう、または、どこか、ずれて考えちゃうみたいなのが認知バイアスって言います。
ん
ー、で、目の錯覚みたいなやつで 同じ長さなのに違って見えるやつとか見たことないですか、
はい、あ大好き。
こう大なり小なりが書いてあるような棒とかね、
はいはいはい、棒の端っこに
そうそう斜めになってる机みたいなやつの面積が同じか違うとか、
うんうんうんうん、
であれも目が、長さを正しく認識できないわけじゃないですか。
ああなるほど。
まあ錯視とか錯覚って言いますけど、
うんうん、
もう広い意味で、まあ、認知バイアスと言っていいんじゃないかと思っています。
うんうんうん、
で、なので、事実というか現象が正しく、受け止められない認知できないというのが、まあ、認知バイアスになります。
なるほど。
なんですが、
はい、
まずなんでそんなことが起きちゃうのかっていう話をすると、
うん、
さっきのね目の錯覚と同じように、実際には人間のこう感覚器官はちょっといい加減です。
いい加減？
そうそう、まあ、雑なのよ。
お身も蓋もない言い方ですが雑なんですか我々。
雑です。これは
よく見えてると思うんだけどな。
あそうだって、目の視野についても、うん、カラーでくっきり見えるのは視界の真ん中どれくらいだっけな、10度ぐらいしかなくて、その外はだんだんこう、何ボケてるわけじゃないんですけど粗くなってるんです、
うん、色あまり感じないんですってね。
色ほとんど感じないエリアがこう広がっていて、でも、うんうん、一遍見るとそこにあるって言って保管して、
うんうん、
しまうんで、
ね、
まるで全部が見えてるような感じになります。
うんうんうんうん、
一方で、なんかね急に、後ろからとか横から物が出てくると目つぶったりしますよね。あれは動くものには、何敏感な処理機能っていうのがついてて、
うんうんうん、
そこが動くとやばい目つぶなきゃって言って目をつぶるというのが、動いたりして、全部が見えてると思ったら大間違いで、世界はこう、うん保管、しまう方じゃなくて、補われて、
うんうん、
一遍見たところが、そのままあるっていうので全体が見えてる気持ちになってるっていうのがあって、なんでそんなことになってるかっていうと、うんうん、
エコ
ケチケチしてるからですね。要は脳みそは、より少ないエネルギーで暮らしていくのに十分な認知機能があればいいってことにしたわけ。
でも保管してたらそれにエネルギー使っちゃわないですか？
あ、それはだから、目を作るよりも、
うん、
頭の中で、あったつもりって言っとけばいいんで。
あーハードウェアをちゃんと作るよりもソフトウェアでやっちゃった方が、
そう
お手軽と、
お手軽というかそういったものがコストが一番安くできたというふうに進化の中で残ってきた。
へえ。
だからすごいね、こう人間の目はすごいんだよっていう話がある一方で、
うんうん、
バカなところもあって、あとは、
うん、
なんていうの、何でもかんでも見えてるように思うけど目をね、ギョロリってした時の途中の絵は見えないんですよ。
目をギョロリってした時、
あそうそう、あの右の方を目で見て、顔を動かさずに、眼球だけヒュッて動かすじゃないですか。
眼球を動かすんですね。僕ね目をひんむくのかと思って今やっちゃいましたよ。
それはギロリでしょ。
大きく大きくしてみました。 目玉を眼球を例えば左右に振る、
そう、その途中は実は見えてなくて捨てられちゃってるんですね。見えるとね酔っちゃうんです。
あそうなんだ。
そうだからあのテレビカメラとかがゆらゆらすると酔っちゃうのそのせいで。
あーなるほど。
そうなので、そこの間はね、見えてないとかっていうのは実験でも分かっていて、まあそんなこともあって、目だけではなくて、いろんなものが、自動処理されてなるべくエコでだいたい合ってるっていうシステムと、あとは、人間が自分で意識している考えてこれはこうなはずだからこうに違いない、こう検証するっていう、あちこちのね認知バイアスの本とかではシステム1と2っていうふうに書かれてることがあります。
システム1と2、
そうシステム1っていうのがなんていうの、簡単で雑で、うん、 エコな回路、うん、でシステム2っていうのが、熟慮して、うん、なんていうのかな、何理論的、
うんうんうん、
なんだけど、100万年人類がね生きてくる中でシステム1で処理した方が楽ちんだし大体当たるわけ、
うんうんうんうん、
でそれは人間の中では、考えてもいない判断になってきたりする、
うん、
良さげとか好きみたいな感じになったりして、
うん、
それが、論理的な思考に勝ってしまって、なんでかというと面倒くさいこと考えずに決めてしまった方が楽ちんだし早いし大体合ってるから、
うんうんうんうん、生きる上で、その方がコストが低い、
低かった、
分かった、
これがね難しい問題で、ここ200-300年それまでと社会状況が違うわけですよ。
この200-300年ですか。
そう、例えば付き合わなきゃいけない人は村の人から、増えて何千人になり、
ああそうですね、増えましたね。
そうで、目の前にあることは画面に映っていて、さっきまであったものがなくなったり、
うん、
急に現れたり、
うんうんうんうん、あそうか、
そうそう、あとは、よく出てくるこうバイアスだと、ですね、ここからは、今私が手に取っているのは私たちは思い込みから逃れられないっていう本ですね、
うんうん、
はい、私たちは思い込みから逃れられないんですよ、だから、未解決なんです。
思い込みから逃れられないから未解決。
そう、例えば人を、レッテルを貼って見ちゃうとかね、
うんうん、
外見で人を判断するとかね、あとは、なんかの集団にラベル付けをして、 あいつらはダメなやつだとか、うん、あいつらはいいやつだとか、
うんうん、
いうふうに、決めつけてしまうとか、
うん、
そういうのは、やっぱり何百年よりも前の社会ではだいたい役に立ってたわけ。
あーなるほどなるほど、
そう、自分と違う、グループのやつらはとりあえず敵だと思って対応するとかね、
うんうんうんうん、
一方で一遍信用するって決めたら、いいやつだって思っちゃうとかね、
うんうんうん、そんなに集団に対する帰属が変わらなかったですもんね、 200-300 年以上前だったら。
そうで、権威的な人が言ったことは正しいとかね、
うんうんうん、
あとは自分たちの中で多数が言っていたらそれは正しいとかね、
うんうんうん、
あとは変なことが起こると陰謀に違いないって思ったりね、
うんうんうん、最近多いですね。
で、結局複雑で分かりにくい現実が起こった時に、
うん、
自分が分かりやすい虚構の物語で置き換えると、
うんうん、
楽ちんだし、要は何百年も前はそれで住んでいたわけですよ、
うんうんうんうん、
別に何ていうの、大きい地震が来た時にこれはナマズに違いないっていう話とか、これは隣の大きい国の呪いに違いないっていうのは別に実害はなかったわけ、
うんうんうん、
でも今はそれと実害があるような社会になってしまったんで、
うんうんうん、
人間がバカなわけではなくて、それでなんとかなっていた、
うん、いらなかったね、そこまでの理解が。
そうそうそうそう、だし、ローコストに当たりが引けてた、
うんうん、
なんだけど、そうでもないっていうのがあったり、あとは、それだと問題が起こったり、
うんうん、
あとは、社会の中が複雑化多様化していく中で、熟慮しないと、多くの人を傷つけたりする、
うん、
物事を、物としてというか現象の認知の認知バイアスっていうのと、あとは、社会とか集団に対しての認知バイアス、
うんうん、
あとは自分自身に対して、要は私はそこそこ、イケてる人間だって思うみたいなことは、ポジティブ思考にはとっても大事だけど、それは論理的ではなかったりするじゃないですか。
あ 自分には甘いからな。
あ、そうそうそう、それが助けていたんだけど、そこのバランスをちゃんと取るっていうのとかが大事になってきたり、あとはまあ因果関係やら経済行動とかでも、バイアスっていうのがあって、だから何、複利とかが、計算できないのは当たり前とかね、あとは、同じ量の損と得をするときに損した方が強く印象に残るとかね。
ああ、そうなんですってね。
そうそうそうそう、
なんか1000円拾ってその1000円落っことすとすっごい損した気がするんですってね。
そうなんですよ、プラスマイナスゼロなのに
ね。
そう、あとは、なんていうのかな、何かしらの指標があるとそこを中心に勝手に考えちゃう。最初に印象に残った数字や言葉がその後には、の、判断にと結びつくっていうので、なので、割引に弱いっていうのはそういうところなんだよね。自分にとって5000円の価値しかないのが、8000円だったものが5000円になりましたっていうとなんか安く感じちゃうみたいなね。それ8000円の価値があるっていうアンカリング効果みたいなやつがあって、安くなったっていう魅力が、増してしまう。で、それは、さっきも言った通り、いいとか悪いとか好きとか嫌いとかっていう正しい正しくないじゃないところでこう気持ちが動くんで、で人間はその気持ちに上がらないんです。理屈が
安くなった気がするもんって思っちゃうとそう思い込んじゃうんですね。
思い込むし魅力を感じちゃうの、
うんうん
うん、そうなので最初になんか見せられるとそこが基準になるとかっていうのも、多くの場合平気だったんだけど今みたいに、いろんなこう何、売る方が頭が良くなってくると、
うんうんうん、
そういったものが出てきたり、いろんなバイアスがあって経済的なやつはたくさんですよ。希少性バイアス、珍しいものには価値があると思ってしまうこと、
うんうん、宝石とかそうですよね。
あ、まあ宝石もそうですけど、もう少しベタな実験とかもあって、箱ごとクッキーをもらったチームと、あ、1人にね、1人1箱ずつっていうのと、1人に2枚だけクッキーを配った時には、 B グループ2枚だけ配ったチームの方が、このクッキーはすごいものだって評価するとかね。そうなんです。あとは、先の得よりも今の得っていうやつとか、例えば、今100円100万円もらうのと1年後に101万円もらうのはどちらがいいですかって言われた時に、なんとなく今の100万円の方が得な気がするとかね。
なるほど、
なんかそんな気がしませんか。
うん、
もちろんね、ここ1年で死んじゃうかもしれないってなるけど、昔はね、1年先のことなんて分かんなかったわけですよ、生きてるかどうかも、うんうんうん、だから今食えるのが大事とか。でも、
うん、あー、なるほど、
今1年後死なないよね、大体ね。
そうですね、
だから理屈で考えれば1年後の101万円の方が得かもしれない、
うんうん
うん、けど今100万円もらって今使えるっていう魅力が勝ってそれに勝てない、
うんうんうん、
で、繰り返しになりますけど、これは人間がバカなわけではなくて、その作戦がうまくいって そこに魅力を感じるっていう、さっき言ったシステム1の方の、これっていいかもしれないって思っちゃう回路が働いて、多くの場合成功してきて長生きしたり、死ななかった人たちがの中で進化してきたのがこのバイアスなので。
あー、そうなのか。
そう、
じゃ目の前の100万円に飛びついちゃうのは決して僕がバカだからではないんですね。
損得感情ができないやつではなくて
違うんですね。そうでは決してないですね。
そうではなくて自分の欲求に素直だっていう話と、
うん、
一方でこれを使って詐欺にあるとかっていうのがやっぱあるわけですよ。
詐欺の人たちはそういうのうまく使うんでしょ。
そう、そうすると、今度は心配事が、さっきのね、損しちゃうかもしれないですけど今だったらその損が、なくなりますよとかっていうのに弱いわけ。
通販とかテレビショッピングとかってよくそういうのがあるじゃないですか、数量限定とか。
そうそうそうそう、今だけ
何時間だけとか。
そうだから、さっきの100万円今で1年後101万円はあれだけど、今買えば1万円だけど、明日になったら、1万2000円になるみたいなのは、どっちにしてもお金払うのに損した気分になっちゃうんだよね、1万円のやつ買わないと、それは昔々今食べられるものが良かった話と、マイナスのことが起こるのを極端に避けたっていうのが組み合わさったりして、あとは、ね、
手に入るものは今のうちに手に入れておいてしまえという。
そうそうそう。あとはこう他の思い込みだと、まあ、マーフィーの法則的なやつね。
マーフィーの法則大好きでした。
そう、なんとかをするとなんとかになるっていうので悪い方のやつが覚え込みやすいみたいな感じで、
トーストはジャムを塗った方が下になって落ちるってやつですね。
そう、因果関係を必ずつけたがる、理由があるに違いないと思う、さっきの陰謀論に近いんですけど、これが起こったからには何々があったに違いないみたいなやつで、関係ないものの因果関係をつけて、なおかつ悪いことが起こった方が印象深く覚えてる。これね、マーフィーの法則とか、あと迷信行動、まあジンクスみたいなやつですね、験担ぎ、そう、あと、原因と結果の取り違え、
原因と結果の取り違え、
誤謬推論とかっていうのもあるらしいですけど、
はい、
A だったら B はいいけどそれを逆も考えちゃう、分かりやすい間違いは、インフルエンザになったら熱が出ます、熱が出ているからインフルエンザだ、これ間違いですよね、でも
因果ではないですね、
その辺がなんていうの、いくつかのこうことで逆になっちゃう。社員のモチベーションが高いと会社の業績が上がる、これはどっちがどっちだか分かんないけど、なんとなく言われたらそれっぽくなっちゃう。で、もう一つは A ならば B を B だから A なんじゃないかって思っちゃうこともあったりとか。そうなんです。で、みんながやってるから正しいっていうのも、これはね、利用可能性ヒューリスティックっていうのかな。ヒューリスティックは経験則ね。みんながやってれば大丈夫そうだっていうやつとか、
赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな、
あ、そうそうそうそう、みんながやってるから正しいことだっていうのは、自分で深く考えなくてもいい、まさにエコなんですよ。
それはね、子供がよく使うんですよ、みんな持ってるって言って。
あ、それはね、欲しいものの直感を、後押しするものであって、子供がみんなが持ってるって言い始めるのはクラスの2割が持っている時からみんなが持ってるって言い始めるらしいです。
あ、2割なんですか。
2割ぐらいが、いや、さっきのね、要は 90% の人が、信号を守らないんだから自分だって守らなくていいとか、あれが正しいんだって思うのとちょっと違って、欲しいものがあるときにみんなが持っているように見えて、みんなが持ってるって言い始めるのは、40人のクラスだったら、8人ぐらいが持ってたらみんなが持ってるって言い始める。
本能的に親を説得するためにそういう理屈使ってるのかと思いました。
なんかね、その辺からみんなが持ってるって言い始めるらしい。そうそうそうそう、あとはね、因果関係も間違って考えてしまう。相関関係と因果関係を、間違ってみちゃう、みたいな話とか、あと、生存者バイアス、正常性バイアスみたいな、生き残った、成功した事例だけを見て、うまくいきそうな感じがする。
あ、うまくいってんだからあれ大丈夫じゃんかってことですか。
そう、だから投資に成功した人ばっかり見せられると、なんていうの、投資を成功した人しか人に自慢しないのに、みんなが成功したって思っちゃう。
ああ、なるほど。
要は成功しなかった人は情報としてやってこないから、 ていうような話とか、あと、自分の話だと、自分が、何より、よく見える話とより悪く見える話が両方ともあったりして、何自信過剰バイアスってのは結構あって、
いろんなバイアスありますね、我々には。
いろんなバイアスあります。なので、あっちこっちにね、なんとか効果とかなんとかバイアスっていうのがあります。ダニングクルーガー効果。
ああ、もう身につまされる。
ね、これは、少し、物事を知ると、自分ってすげえ知ってるって思うんだけど、どんどん知っていくと、あ、やっぱ自分って知らなかったんだなっていうのに気がつくっていう。
実るほど神戸を垂れる稲穂かな。
まあそれはまた違いますけどね。
あれあれ、
あとなんだっけ、勝敗にこだわってしまう、なんていうの、心の動きみたいなものもあって、勝つ負けるじゃなくて最終的に得だったらいいよねって思うんだけど、ついつい勝負の勝ち負けにこだわってしまうとか、あとは、人の評価に、自分の評価が引っ張られてしまう、自己承認欲求が他人にコントロールされちゃうやつとか。
どういうことですかそれ。
ダメだダメだって言われてるとダメだと自分が思っちゃうっていう話で、自分の評価が自分でできないっていうね、っていうようなものもあって、で、お話ししたいのは、こうたくさんのこういうものがあるっていうだけではなくて、じゃあ本当に未解決なのかっていう話をしなきゃいけないと思っていて。
そうでした、今日のテーマ未解決でした。
そうなんです。で、根本的には未解決です、なんですけど、
はい、
メタ認知って言って、自分が認知していることを客観的に見てみるっていうのができると、あ、自分はここで、やけに喜んでいるなとか、自分は落ち込んだけども、これは気分の問題なのか、それとも本当に悪いことが起こったのかとか、自分を客観視する視点とか、さっき言ったシステム1だけではなくてシステム2だけで考えてみるっていうのができると、もしかしたら、違うかもしれないとか、自分が落ち込んでいるのは、気分の問題であって、自分が本当に悪いことをしたわけではないとか、自分が悪い人ではないとか、その、なんだろうな、気分に、左右されることを落ち着いてみるっていうのができるだけでも解決できることがあるんじゃないかと思います。もちろんね、
解決できるんでしょうけど、それがなかなか難しい。
そうで、最近はとても社会問題にもなってる差別とかね、そういうやつはやっぱりどこかね、そういった自分と、何かしらが違う人は、自分とは敵対しているとか、自分より下に見るとかっていうのがやっぱり、どこかで起こるっていうふうに、こうバイアスがあることになっているのを、これは社会的に正しいことなんだろうかっていうふうに見つめ直してみる。で、同じところと違うところを客観的に見たときに、この人は女の人だから、何々が劣っているっていう話にするんじゃなくて、この仕事に対してここがうまくいってないんだよねとか、逆にこの人は、私は男だからね、女のくせにほにゃららって思ったときに、なんで自分は性別にこだわってるんだって思うことで、あ、この人は尊敬しなきゃいけないんだっていうふうに、見直しができたりとかっていうところが、やっぱりどこかでね、自分と相手、さっきは性別の話をしましたけど、だらしない格好してるやつなのにとかね、そういう外見で判断するっていう話や、国が違う話、あとは年上とか年下への、勝手な、ステレオタイプみたいなものを、もう一回自分はバイアスを持って世の中を見ているかもしれないって考えたり、自分はどうしてそう考えたんだろうっていうメタ的な認知を持つっていうようなことをすることで、間違えないっていうのもそうなんですけど、自分をコントロールできるようになるっていうふうになるんじゃないかと思っています。で、もう一つね、
本当に関係あります、はい、っていう一旦立ち止まるような視点ですね。
そうですね、うん、そう、もう一つ、私は 普段のお仕事はユーザーの調査っていうのをやっていて、
ユーザーの調査、
そう、その時に新しいことを見つけましょうみたいなことで、こう人の暮らしをライフスタイル見たりするんですけど、はい、その時に今みたいな、バイアスがあると、変なことしてる人はあいつ変だからって言って見ないとか、同じ人が矛盾したことを言ってる時に、自分が信じたい方だけ信じちゃう。でも、人間は、矛盾したことも言うものだって思えば、両方ともその時の気分で違ったんだなってあったり、あとは変なことをしてるってことは何かしら理由があるかもしれないって思えたりするのが、さっき言った、人のことなんか気にしなくてみんながやってることが正しいっていう風にやっていると、ちょっとした、変化が見えにくくて、新しいことが気づけないっていうのがあるので気をつけましょうって話をしてたりします。
なるほど。変なことやってる人ほどいいサンプルになりそうな気がしますけどね。
そうなんですけど、見たいものしか見えないとか、さっきの理屈に合うことは、分かるけど、そうじゃないことはなかったことにするとかっていうのが、人間の心の中にはあって、要は複雑なことは実は考えたくないんです。
うんうんうん、
そう、怠惰なんです。脳は
勝手にサボろうとするんですね。
と、それを効率がいいというか、サボろうとしてるかっていうのはまた言い方次第なんですけど、なので、そういった感じで、自分がどう物事を認知しているかを、客観的に見るっていうのをやることで、実は気づきが増えたり、自分をコントロールできたり、社会的に正しいことというのが考えられたりっていうのが、できるようになるんじゃないかと思っていて、とはいえ、未解決、生は残る問題なんじゃないかなと思っています。
なるほど。
はい、今回は本2冊と前から持っていた本を読み直しました。
はい、
認知バイアスでね、検索すると何冊も本出てきますので、興味がある方は読んでみてください。処世術っぽい本と、うん、自分を、再認識するような本と、あとは生物学っぽい本といろいろ出てます。はい、なので、本屋さんでね、パラパラっとめくって面白そうなものがあったら、読んでみると面白いんじゃないかななんて思います。
はい、
はい、最後に、今回の共通テーマ考えてくれたのと旗振りをしてくれる方がいて、今回はサイエントークという番組が、ホスト役で、この未解決っていうテーマと取りまとめをしてくれていて、特設ページとかも作ってくれているので、説明の方に、このテーマで配信しているポッドキャストのリンクを多分貼れるんじゃないかと思います。っていうのと、実は10日までタイミングがあるんで、一度貼ったやつを更新するかもしれません。説明欄ね。
増えるかもしれない。
はい、ということで、科学系ポッドキャスト、他の科学系ポッドキャストの未解決も聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、本編この辺にして告知をして終わりにしたいと思います。はい、そんな理科の時間では皆様からのメールを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんない .com、sonnai.com という、そんないプロジェクトのウェブサイトで、そんない雑貨店、そんなことないしょなどの番組も配信しております。このサイトではですね、以前に配信していた番組なども聞けるようになっておりますので、遊びに来てみてください。あとですね、今回の、プレゼント企画の応募のリンクについても、わからない方はそちらに来ていただいて、この回の説明欄を読めば、リンクが貼ってありますので、そちらを、見に来てみてください。あとですね、メンバーは、ラジオトークやスタンド FM などで配信も行っておりますので、そんないプロジェクト、そんないなどで検索していただけると見つかると思いますので、そちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
和田さんはスタンド FM 派なんでしたっけ？
はい、スタンド FM でおしゃべりしてますね。
はい、主にどんなこと話してるんですか？
政治経済のことも話すし、車のことも話すし、本当に雑多なことを喋ってますね、好きなことを。
あ、その時に興味があったことを喋ってるんですね。
そうですね、
はい、ということでそっちも聞いてみてください。
ご興味ありましたら聞いてみてください、
はい、ということで、そんなエリカの時間第537回このあたりにしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
和田でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。